広報津南、新潟県津南町、2016年11月20日号、ナンバー665、1ページ、表紙、表紙の写真。山装うとは、紅葉によってあたかも山が化粧したような景色を言うそうです。11月2日のよく冷えた朝、苗場山は雪化粧でした。前倉とどの展望台より。写真の説明。風景写真です。手前に写った展望台は、角材を隙間なく並べてテラスのように作ってあります。谷を挟んだ向こう側の山々は、中腹で一本線を引いたように、その上側はうっすらと白くなっています。下側は赤茶けた晩秋の色合いです。白っぽい空には雲が多くかかっています。写真の一番手前で右上の部分には、葉が落ちて少なくなったもみじの枝が写っています。左下に白抜きで、山装うと書いてあります。写真終わり。2ページ、津南時間。柿もぎ。町のあちこちで見かける柿の木。もちろん天候や木によっては様々かもしれませんが、柿の木は2年に一度、大豊作の年になるんだとか。軒先で干して渋抜きしている風景は、まさに秋の風物詩ですね。写真の説明。草むらの中に一本の柿の木があります。一人の女性が長い棒を両手で持って柿をもごうとしています。木の根元から少し離れて立ち、棒の先をしっかり見ています。写真終わり。3ページ。広報津南、ナンバー665、11月20日号、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、街角スケッチ特別編、ジオ河岸段丘花火2016。レギュラーズ。6ページ、見て知って得をする河原版。8ページ、はい、保健師です。9ページ、つなごうプロジェクト、地域おこし協力隊だより。10ページ、津南街角スケッチ。12ページ、国保だより。13ページ、生き生き大好き津南町。14ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。15ページ、津南の文芸。16ページ、健康づくりアラカルト。17ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。18ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。19ページ、幸せ応援隊。ジオサイトを探検したい。20ページ。ナジョモン通信。戸籍の窓。広報編集室。津南町の人口。写真。写真が3枚あります。写真の説明。1。小学校の体育館で撮った写真です。和装の花婿、花嫁が大勢の参列者に送られ、通路を歩いてくるところです。2. ステージの上でギター2人とボーカルの3人グループが演奏している写真です。バックには河岸段丘花火の写真を引き伸ばしてプリントした幕が貼られています。3. 室内のソファーに座った上村町長と民生委員樋口会長です。 町長は樋口さんの表彰状を手に取って眺めています。写真終わり。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。4から5ページ。街角スケッチ特別編。日本一長くて、日本一短い花火。ジオ河岸段丘花火2016。平成28年10月29日午後7時。長野県栄村切明をスタートした花火は、途中秋山郷に15箇所ある打ち上げポイントを中津川を下るように30秒で駆け抜ける。その後、前原面、法の木坂面、貝坂面、正面面、割野面、押し付け面と順に打ち上げられ、最後はマウンテンパーク津南の尺玉と一斉に打ち上げ。この間、わずか60秒。あっという間に終了するこの花火大会は、まさに見逃せない。打ち上げに参加する方もドキドキだ。火をつけるタイミングも決まっている。花火には一つ一つにオーナーの思いがこもっており、やり直しが効かない一発勝負だ。前日からの雨も午後から上がり、辺りを覆っていた霧も打ち上げ時間間際になって取れた。ドキドキなのはカメラマンも一緒だ。年に一回しかないこのイベント。撮り直しが効かず、長年の勘を頼りにシャッターを切る。終わった後に各々が画像を確認して、これまた一喜一憂。打ち上げオーナー、打ち上げ参加者、カメラマン、花火を見に来た人、それぞれがそれぞれにこの大地を楽しむ。ここでしかできない花火。儚い1分間の花火。今年も無事に打ち上げられました。また来年のお楽しみ。写真。見開き2ページの全体写真と、はめ込みで6枚の写真があります。全体写真。マウンテンパーク展望台より、撮影、小島宗一様。写真の説明。河岸段丘全体を見下ろした写真です。右手に沖ノ原大地、左手には6つの段丘面の名前があります。上から、前原面、法の木坂面、貝坂面、正面面、割野面、押し付け面です。それぞれ2から7箇所の打ち上げ箇所があり、1箇所に2発ずつ、虎の尾の花火が上に向かって伸びています。メイン会場のマウンテンパーク津南のすぐ脇でも2発の虎の尾が上がっています。最後の尺玉が目の前で大きく開き、輝くしだれ柳のようになって映っています。はめ込み写真1。秋山号のポイントをまとめてくれている栄村有志と打ち上げ参加者。写真の説明。片栗の宿の玄関前に集まった参加者16名の集合写真です。2、講習を受ける打ち上げ参加者。写真の説明。屋外の広場で実演をしているところを遠巻きに囲んで見ています。3、たくさんの人の協力があってこそ。写真の説明。参加者全員の集合写真です。4、イベントの盛り上げに欠かせない商工会青年部の皆さん。写真の説明。メイン会場での屋台の写真です。3人の男性で焼き鳥を売っています。5、十日町大太鼓 雪花会の皆さん。写真の説明。てっこに鉢巻き、前掛け姿で、中くらいの太鼓を叩く女性です。後ろに大太鼓が置いてあります。6. 津南火炎太鼓の皆さん。写真の説明。ステージ上に4人、下に4から5人の人が揃いの衣装で演奏しています。面をつけている人が1人います。写真終わり。
6から8ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。お知らせが6項目と、囲み記事が2項目あります。1、津南町職員、保育士、採用試験実施について。平成29年4月に採用する津南町職員を次の通り再募集します。1. 職種及び採用予定人員、保育士1名程度。2. 受験資格、1. 昭和61年4月2日以降に生まれたもので、保育士の資格を有する者、または平成29年3月31日までに同資格取得見込みの者。2. 次のいずれかに該当する者は受験できません。日本の国籍を有しない者、成年非後見人または非補佐人、準禁止三者を含む、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3. 試験日時及び会場。1. 第一次試験。1. 期日平成29年1月29日日曜日。2. 試験場、津南町役場。3. 試験の方法。A. 教養試験。公務員として必要な一般的知識及び知能について、択一式による筆記試験を行います。E. 専門試験。専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を行います。U. 一般性格診断検査。職務及び職場への適応性について、択一式による検査を行います。中1。教養試験は短期大学卒業程度で行います。中2。教養試験及び専門試験の科目別の出題分野は次の通りです。教養試験。社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能。専門試験、社会福祉、児童家庭福祉、社会的用具を含む、保育の心理学、保育原理、保育内容及び子どもの保険、精神保険を含む。4. 合格発表、2月中旬に決定し、受験者全員に結果を通知します。2. 第二次試験。1. 期日等。3月上旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。4. 受験申し込み期間及び場所。1. 申し込み期間。平成28年11月22日火曜日から、平成28年12月19日月曜日まで。中1。郵送の場合は12月19日筆着分まで受け付けます。中2。持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土日曜日及び祝祭日を除きます。受け付けます。2。申し込み場所。津南町役場総務課。5. 受験手続き。1. 申込書の請求先、津南町役場総務課総務班、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船戸母585番地、電話 025-765-3112、 内線222。なお、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧に、申し込み方法、受験申し込み書に所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、他に2枚を添付して提出してください。括弧3、その他、不明な点は津南町役場総務課総務班、電話 025-765-3112、内線222までお問い合わせください。2、アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします。アイヌであることを理由に、日常生活でお困りのこと、嫌がらせ、差別、悩み事、何でもご相談ください。相談専用電話、電話 0120-771-208、 アイヌの方々のための専用フリーダイヤル、受付日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝日12月29日から1月3日を除く。相談無料、匿名化、秘密厳守。お問い合わせ、公益財団法人人権教育啓発推進センター、郵便番号 105-0012、東京都港区芝大門2-10-12、KDX 芝大門ビル4階。3、人権週間と特設人権相談。12月4日日曜日から10日土曜日は人権週間です。この機会に人権について考えてみませんか。人権擁護委員協議会と法務局では、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心を目標として、人権を守る活動をしています。この週間に特設人権相談所を開きます。どんな小さな悩みでも一緒に考えますので、お気軽にご利用ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。特設人権相談所の日時、会場、12月1日木曜日、午前10時から正午まで、十日町市和山、十日町市役所中里支所、午後1時から3時まで、十日町市馬場、水沢公民館、12月2日金曜日、時間午前10時から正午まで、十日町市仁田立花高齢者コミュニティセンター、時間午前10時から正午まで、十日町市松台十日町市社会福祉協議会松台支所。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 025-752-2575。 4. ご存知ですか？検察審査会。交通事故など犯罪の被害に遭ったのに、検察官がその事件を裁判にしない、不起訴と言いますのはどうも納得できない。このような不満をお持ちの方は、遠慮なく検察審査会に相談してください。お問い合わせ、長岡検察審査会事務局、新潟地方裁判所長岡支部内、電話 0258-35-2182。 5、一人でも雇ったら労働保険に必ず加入、入ることで社員を支え会社を守る。労働者、パート、アルバイトを含むを一人でも雇っている事業主は、労働保険、労災保険、雇用保険に加入しなければなりません。労働保険は、労災保険、雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことのできない制度です。また、昨今では、 労働保険未加入事業所で労災事故が発生した際、療養費や休業に伴う補償を当該事業主に対して損害賠償請求するケースも見られ、事業主にとって大きな負担になっています。まだ労働保険の加入手続きを行っていない事業主は、管轄の労働基準所または公共職業安定所、ハローワークで加入手続きを取られるようお願いいたします。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ先、新潟労働局労働保険徴収課、電話 025-288-3502、 ハローワーク十日町、電話 757-2407、 十日町労働基準監督署、電話 752-2079。 6. 調理師免許をお持ちの皆様へ。飲食店や給食施設などで働いている調理師は、調理師法で2年ごとに調理師業務従事者届を届けることが義務付けられています。届出が必要な調理師、新潟県内にある次の施設で調理の業務に従事している調理師、寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他の給食施設、飲食店営業、魚介類販売業、惣菜製造業、調査時点及び届出期間、調査時点、平成28年12月31日土曜日、届出期間、平成29年1月1日日曜日から1月15日日曜日、届出先、就業地を管轄する県地域振興局健康福祉環境部、お問い合わせ、新潟県福祉保健部健康対策課、電話 025-280-5934。 囲み記事1、陸海空自衛官候補生高等工科学校生徒募集。募集対象、自衛官候補生男子、募集資格、日本国籍を有し、平成29年4月1日現在、18歳以上、27歳未満のもの。平成2年4月2日から平成10年4月1日までの間に生まれたもの。受付期限と試験日は3回に分かれています。受付期限、平成28年12月16日金曜日。試験日、平成29年1月14日土曜日。1月15日日曜日。受付期限、平成29年1月27日金曜日。試験日、平成29年2月11日土曜日、2月12日日曜日。受付期限、平成29年2月17日金曜日。試験日、平成29年3月4日土曜日。試験会場、陸上自衛隊高田駐屯地、柴田駐屯地。募集対象、陸上自衛隊高等工科学校生徒。募集資格、日本国籍を有し、平成29年4月1日現在、15歳以上17歳未満のもの。平成12年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれたもの。受付期限と試験日は、推薦採用と一般採用に分かれています。受付期限、推薦採用、平成28年11月1日火曜日から平成28年12月2日金曜日。試験日、平成29年1月7日土曜日から9日月曜日までの間の指定する1日。試験会場、陸上自衛隊高等工科学校、神奈川県。受付期限、一般採用、平成28年11月1日火曜日から平成29年1月6日金曜日。試験日、一次試験、平成29年1月21日土曜日。試験会場、長岡地方合同庁舎。二次試験、 平成29年2月2日木曜日から5日日曜日までの間の指定する1日。試験会場、陸上自衛隊高田駐屯地。お問い合わせ、自衛隊新潟地方協力本部長岡出張所、電話 0258-33-0256、新潟地本と検索。2、訓練です。J アラートの全国一斉情報伝達訓練について。内閣府及び消防庁では、災害や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施します。これにより、町でも次の通り広報無線による試験放送を行います。あくまでも訓練ですので、お間違いのないようご注意ください。実施日時、平成28年11月29日火曜日、午前11時頃。実施内容、1、広報無線による試験放送。各世帯の広報無線機や屋外スピーカーから機械の自動音声により試験放送を行います。放送内容、チャイム音、これはテストです。×3回。こちらは広報津南です。チャイム音。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。囲み記事終わり。8ページ、はーい保健師です。今月は、滝沢祥子保健師。風邪・インフルエンザに注意。日常生活で気をつけたいこと。11月も後半になり、朝晩の冷え込みも増してきました。皆さん、風邪をひいていませんか？気温が下がるこの時期は、風邪をひきやすい時期です。同時に、インフルエンザにも注意が必要です。1、うがい、手洗いをする。うがいは、喉を潤し、乾燥を防いでくれます。また、口の周囲も一緒に洗うと、ウイルスの侵入を防いでくれます。手洗いは石鹸で1分以上が効果的です。普段から外出後は手洗い、うがいを習慣にしましょう。2、バランスの良い食事とビタミン補給。栄養の偏りや食べ過ぎは体の調子を崩します。お酒の飲み過ぎも同様です。免疫力は体の状態に左右されやすいです。栄養バランスを考えて、3食適量を取るように心がけましょう。3、十分な睡眠をとる。睡眠不足から来る疲れやストレスは、風邪やインフルエンザに対抗する免疫力を弱めてしまいます。疲れのサインに早く気づき、十分な睡眠をとりましょう。4、適度な運動をする。1日の中で適度な運動をすると、血液循環が良くなり、体温を上昇させ、体の調子を整えます。また、患部摩擦で皮膚を鍛えるのも効果的です。寒さの刺激に強くなります。5、適度な温度、湿度を保つ。ウイルスは気温の低いところと乾燥しているところで活動が活発になります。活動を抑えるためには、室温を22度 C から25度 C に保つ。加湿器の使用、洗濯物、濡れタオルをかけるなどして、60% 程度の湿度を保つようにしましょう。6、マスクをする。マスクはウイルスを体の中に入るのを防ぐだけでなく、喉と鼻を乾燥から守ってくれます。7、人混みを避ける。風邪が流行の時期、人混みの中はウイルスが多い可能性があります。寝不足や疲れているときは、人混みを控えるようにしましょう。今年も10月からインフルエンザワクチンの接種が可能です。小児や高齢者は補助制度があります。流行期に入る前に接種をして、予防と重症化を防ぎましょう。家族ぐるみ、地域ぐるみ、職場ぐるみで、風邪やインフルエンザの予防及び拡大を防いで、快適で楽しい冬を過ごすようにしましょう。9ページ、つなごうプロジェクト。みんなでつなん編集会議。雪国つなんだより制作進行中。 前回の編集会議で雪国津南だよりのテーマが雪に決まりました。では津南の雪を都会の人に伝えるにはどんな企画がいいのでしょう。編集会議のメンバーに宿題として企画を考えてもらいました。すると20案近くの企画案が。しかもどれも編集テーマになりそうなものばかり。雪について伝えたいネタがたくさんあるんですね。早速取材を始めたいところですが、でもここで立ち止まって考えなければいけないことがあります。それは伝えたいことがちゃんと伝わるかということ。読んでほしい相手は雪国の暮らしを知らない都会の人ですから、その前提で噛み砕く必要がありますし、そもそも興味を持ってもらうための工夫も必要になるでしょう。ちゃんと相手に伝わるかどうか、そのための工夫を考えること、それが企画になります。どうしたら伝わる企画になるのか、アイデアを形にする作業はまだまだ続きます。津南町情報発信アドバイザー藤野健。写真、あの黄色い棒は何？クイズ。実証、最大積雪深4メートル17センチ。除雪の凄さを伝えよう。そもそもなぜ雪が降るの？津南の雪は独特だ。方言の正しい使い方。冬仕事、わら工芸。雪下人参はなぜ甘い？雪室活用、今昔。ライフスタイル今昔。雪んこコレクション。オランチの常備菜。スノーハイク体験記。雪国の普通は普通じゃないコレクション。などなど。雪に関する企画のネタがこんなにいっぱい。さてこれをどうやって伝わる企画にするか。写真の説明。つなごうプロジェクトのメンバーが企画案について話し合っています。写真終わり。つなごうプロジェクトのフェイスブックページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan。地域おこし協力隊だより、11月6日日曜日に鹿渡り神殿集落の老人会行事、新そばを味わう会のお手伝いをさせてもらいました。この行事の世話役は地元のそば打ち名人たち。何日も前からつなぎの下準備をし、当日は朝早くからそばを打ち、30人分ほどのそばを丁寧に茹で続けていました。そばの後にはそばがきも用意してくれていて、参加したおばあちゃんたちは、オラはこれ、そばがきを楽しみにしてきたんだ、と嬉しそうに味わっていました。この行事は3年ほど前から地元のそば打ち名人たちによって始められた比較的新しい行事なのだそうです。参加者の中には、老人会の旅行にはもう行けないけれど、そばの会は楽しみに参加しているという方も多くいました。世話役の方も70代、80代が主。もろもろの準備も、そば打ちも、楽々こなせているわけではありません。来年もできるかわからないが、元気なうちはやるから、ばあちゃんもまた来らっしゃい、と帰り際、参加してくれた皆さんに声をかけていました。こうやってみんなで寄って、さべっちょ、おしゃべり、するのがいいんだ。これが地域活性化なんだ、と誰かが言っていましたが、先のことはわからない。でも今できることをやって、この地に暮らす自分たちが楽しむ。みんなでその楽しみを共有する。人生の先輩たちの生き様から、そんな大切なことを教えてもらった気がします。ちなみに私の打ったそばは、コネが足りないけど99点という甘い評価をいただきました。かっこ笑い。さらなる修行に励みます。かっこ笑い。三ヶ地区松本。写真が2枚あります。1、頭に手ぬぐいを巻いた人が大きなまな板の上でそばを切っています。2、 出来上がったそばをみんなで美味しそうに食べています。写真終わり。
10から11ページ。津南街角スケッチ。ニュースが7件あります。ニュース1。もっともっとショーを楽しんでほしい。8月29日。高橋聖堂さん作品集を寄贈。辰野口出身の書家、高橋聖堂さん、本名清勝、から、書は難しいものではない、手に取ってもらって、ぜひ楽しんでほしい、と作品集を寄贈いただきました。町の図書室で見ることができます。書だけでなく、絵にも挑戦されていて、まるで絵手紙のようで、心も温かくなりますよ。写真、作品集タイトル、童謡唱歌を書く。写真の説明、町長と高橋さんが並んで立っています。町長は作品集の表紙を見せて手に持ち、高橋さんはページを開いた状態で持ってこちらに見せています。写真終わり。ニュース2。安心のできる暮らしづくりを支える活動。10月26日、民生委員樋口会長、新潟県から表彰。26年間の長きにわたり、民生委員として社会福祉活動に貢献された功績が認められ、新潟県から表彰状が贈られました。民生委員の会長でもある樋口さんに対して、上村町長も、津南町は民生委員がしっかりしている。それが町の一つの自慢と共に喜んでいました。写真、米山隆一新潟県知事の就任日に授与されました。写真の説明、町長と樋口さんが並んで立っています。額に入った表彰状を二人で持っています。写真終わり。ニュース3、母校で結婚式、丸山博樹さん、ゆかさん夫婦。10月15日、一生の思い出になる手作り結婚式。昨年の春に閉校した泊まる小学校。卒業生だった丸山博樹さんは、結婚式の会場に、現在は閉校して使われていない母校を活用することを提案。小学校の先生をしている神父のゆかさんとも相談し、友人らに協力を呼びかけました。晴れ姿を一目見ようと、ゆかさんの教え子や集落のお年寄りまでたくさんの人が二人を祝福。同級生や地元の友人などによる心温まる手作りの結婚式が行われました。写真が2枚あります。1、会場となった泊まる小学校の体育館に250人以上が集まりました。写真の説明。体育館の入り口の戸が開いて、羽織袴姿の新郎と、打ち掛け姿の新婦が立っています。まっすぐ手前には一人の男性が写真を撮っています。両側には多くの人たちが写真を撮ったり、拍手をしたりして祝福をしています。2. 式の後は新郎新婦が豪快な福巻きで参列者に幸せをお裾分け。写真の説明。体育館のステージに司会の男性と新郎新婦が上がっています。新郎新婦はそれぞれ手にかごを持ち、笑顔で参列者に福巻きをしています。写真終わり。ニュース4、大人の本気の鬼ごっこ。11月5日、鬼ゲーム。日頃の運動不足解消や仲間づくりに気軽に参加してほしいと、今回は日中ではなく、午後5時半から旧中津小学校を会場に行われました。参加者が逃走者となり、追跡する鬼から制限時間、90分間、内に走ったり隠れたりしながら逃げ切れば勝ち。 サングラスにスーツ姿の鬼に途中で捕まっても、クイズや缶蹴りの課題をクリアすることで、捕まった仲間を助けることができます。今回は逃走者全員が捕まってしまいました。求む挑戦者。写真。今回は逃走者18人が3人の鬼に全員捕まりました。写真の説明。終わった後の集合写真です。体育館のステージ上に横2列、下に1列に並んでいます。胸にゼッケンをつけた逃走者と、スーツ姿の鬼、それにスタッフの人たちが並んで写っています。タップの横幕や縦型の幕を掲げ、後ろには、鬼ゲーム2016などと書かれた横幕も貼られています。写真終わり。ニュース5、縄文文化を世界に発信。11月1日、日本郵便株式会社、フレーム切手贈呈式。10月24日より、新潟県や長野県の合わせて641の郵便局で、記念フレーム切手が発売になりました。これは、信濃川花園街道連携協議会が申請した、なんだこれは、信濃川流域の花園型土器と雪国文化が日本遺産に登録された記念に、そして東京オリンピック・パラリンピックの聖火台に花園型土器をモチーフにした聖火台が実現する後押しとして、日本郵便株式会社信越支社が限定発売をしたものです。青木局長は、より多くの国民の皆様に、世界に広く縄文文化を発信していく活動になればと話していました。写真、構成する各自治体の首長と火炎型土器を手にする青木代表主幹地区統括局長。写真の説明、日本郵便株式会社フレーム切手贈呈式。日本遺産、なんだこれは、信濃川流域の火炎型土器と雪国の文化と書かれた横幕が貼られています。その前に6人の人たちが横に並んで立って写っています。青木代表のほか5人はそれぞれの手に記念フレーム切手を開いて持っています。写真終わり。ニュース6、ひまわりカードで地域に貢献。11月8日、町スタンプ会による寄付金贈呈式。町内のスタンプ加盟店で買い物をするとポイントがつくひまわりカード。満点になったカードを使うと自動的に1枚あたり10円分の寄付金となる。取り組みを始めて3年。スタンプ会が10枚分を1つのシートにまとめたものが400シート集まり、町スタンプ会が現金化。4万円を町に寄付いただきました。寄付を受けた上村町長は、町内で買い物をしてくれた人が社会に貢献できるありがたいシステムだ、と感謝していました。写真、上村町長に寄付を行った小永川会長、右、と木根淵さん、左。写真の説明。3人が寄付金の入ったのし袋に手を添えて写っています。写真終わり。ニュース7、日々の健康を考える。11月3日、津南町健康祭り。今年は県知事選挙の日程により、いつもより遅く開催された健康祭り。天気予報は雨でも、さすがは晴れの特異日。少々風が強くても会場の熱気は確かでした。認知症の相談会や咀嚼力、噛む力、判断テスト、ジュースにどれくらいの砂糖が使われているかなど、普段あまり意識しない健康とは、を改めて考える催しとなりました。盛りだくさんのこれら教室のほか、餅つきや露店、各種バザーなども開かれました。写真、 津南病院では看護師による血圧測定も。写真の説明。看護師さん3人が来場者の人の血圧を測っています。写真終わり。活動を幅広く知ってもらうために会場に出展していた津南音声薬の会のコーナーでは、実際に音声薬をする際に読めそうで読めない漢字をクイズ形式で出題。皆さん読めますか？しめ縄、かかし、建立、もず、総裁、かたつむり、おみをつけ、みなり、しばらく、ようやく、以上10個の言葉が漢字で書かれています。答えは1ページ下段に。代表を務める滝沢さんは、もちろん分担してですが、広報誌を音読すること、隅々まで読むことになり、誰よりも町の発信する情報に詳しくなれます。標準語と普段話している津南弁での発音は、同じものもあれば違うものもある。そういったものを知るのも楽しいですよ。皆さんも目に障害のある方のお手伝いをしてみませんか？写真。音声薬の体験コーナーでは、早口言葉対決や録音体験が。写真の説明。テーブルを挟んで、向こう側に4人の会員が、出題や説明などをしています。手前には椅子に座って、男性1人、女性2人が問題に取り組んでいます。写真終わり。12ページ、国保だより。恐ろしい心臓疾患、脳卒中、糖尿病は予防できる。検診結果を生活習慣改善に生かそう。放っておけない生活習慣病。発症すれば高い死亡率、亡くならなくても寝たきり、半身不随、失明などを引き起こす心臓疾患、脳卒中、糖尿病などの恐ろしい生活習慣病は、自覚症状がないまま、ある日、その日がやってきます。エネルギー、食塩、脂肪糖の過剰摂取などの不適切な食生活や、喫煙、過度の飲酒、運動不足、ストレスなど、不健康な生活習慣を続けていると、メタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群、の川を下り始め、最後には生活習慣病の滝を転げ落ちてしまいます。病気の早期発見、治療から生活習慣病の予防解消へ。生活習慣病の発症には、メタボリックシンドロームが深く関わっていると言われています。そこで、平成20年度から、このメタボリックシンドロームに着目した特定検診がスタートしました。特定検診はこれまでの病気の早期発見、治療を目的とした検診と違い、生活習慣病の予防や解消を目的としています。受けっぱなし厳禁、検診結果を確認しましょう。皆さんは検診を受けたということだけで満足していませんか？検診を受けてもその結果を放っておいては意味がありません。検診の結果をよく確認し、生活習慣の改善や病気の予防に役立てましょう。何より自分で生活習慣を改善しようとすることが大切です。健康づくりをサポート、特定保健指導。検診の結果に基づき、生活習慣の改善が必要な人に対して、保健師、管理栄養士が保健指導を行います。対象者には、特定保健指導。検診を受けた人が自分の健康状態を把握し、生活習慣を改善していけるように、保健師、管理栄養士が支援します。特定保健指導では、特定検診の結果から、メタボリックシンドロームの判定基準を超えているかどうかで、対象者を 動機づけ支援と積極的支援に分け、それぞれに合わせた保健指導を行います。その他の保健指導、メタボリックシンドローム以外にも、津南町に多い高血圧に着目した保健指導も行っています。受診勧奨を行う場合があります。検診結果から医療機関への受診勧奨及び治療が必要とされた人には、受診勧奨を行います。自覚症状がなくても、発症直前の場合もあります。受診勧奨を受けたら、自己判断をせずに、必ず病院を受診しましょう。ちょっと高めの人ほど気をつけて。検診で異常が見つからなかったけれど、数値がちょっと高めだったという人は要注意です。数値は、各都市の数値を比較してみることが大切です。ちょっと高め、以前より数値が上がったという人は、危険信号が灯り始めています。保健指導の対象にならなかった人でも、気になることがあるときは、医師や保健師に相談しましょう。安心して国保を使い続けるために、医療費の増加は、皆さんの家計だけでなく、国保の運営にも大きな影響を与えます。皆さんのより良い生活習慣が健康的な生活を送ることにつながり、増え続ける医療費を抑制することができます。これからも安心して国保を使い続けるためにも、検診や保健指導を活用していきましょう。お問い合わせ。福祉保健課保健班健康班、電話 765-3114。 図の説明。医師と看護師が一人の女性の血圧を測っているイラストです。図終わり。13ページ。生き生き大好き津南町、差し伸べてあなたのその手いち早く。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。11月は児童虐待防止推進月間です。上記の図で示した通り、児童虐待の件数は毎年増加しており、速報値ですが27年には10万件を超えました。新潟県を見ると減少した年もありましたが、3年連続で増加しています。これは、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう DV も虐待と認知されるようになったことも関連していると言われています。津南町を管轄している南魚沼児童相談所においても100件を超えています。子どもの虐待は自分に関係のないことだと考えていたかもしれません。しかし今や、あなたの身の回りでも実際に起こっていることかもしれないのです。図、虐待相談対応件数。なお、平成27年は確定値ではない。速報値。図の説明。棒グラフと折れ線グラフの両方を重ね合わせた図です。新潟市と新潟県は棒グラフで、全国と魚沼県域は折れ線グラフで表しています。左縦軸は新潟県、新潟市、魚沼県域の件数で、0から1600までです。右縦軸は全国の件数で、0から12万までです。横軸は、年で平成16年から平成27年までです。新潟市、新潟県、魚沼県域、全国の数値を読みます。新潟市、平成19年、政令市移行、295件。平成20年、319件。平成21年、266件。平成22年、371件。平成23年、563件。平成24年、369件。 平成25年285件、平成26年413件、平成27年418件。新潟県、平成16年526件、平成17年526件、平成18年675件、平成19年545件、平成20年524件、平成21年539件、平成22年525件、平成23年603件、平成24年619件、平成25年614件、平成26年814件、平成27年1020件。魚沼県域、平成16年59件、平成17年84件、平成18年99件、平成19年124件、平成20年100件、平成21年96件、平成22年51件、平成23年111件、平成24年119件、平成25年87件、平成26年147件、平成27年119件。全国、平成16年 33,408 件、平成17年 34,472 件、平成18年 37,323 件、平成19年 46,39 件、平成20年 42,664 件、平成21年 44,211 件、平成22年 56,384 件、平成23年 59,919 件、平成24年 66,701 件、平成25年 73,802 件、平成26年 88,931 件、平成27年 103,260 件。図終わり。下記に虐待のサインの一例を示しました。子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか？子どもについて。いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。表情が乏しい。活気がない。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者について。地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。子供の養育に関して拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。虐待は、家庭内で発生するため発見がしにくく重症化する傾向にあります。特に乳児の場合、死に至るケースがあり、痛ましいニュースが後を絶ちません。虐待を受けている子どもは、自分から助けてとは言えません。大人の目で気づいてあげることが必要です。地域、社会全体で子どもたちを見守り、虐待を防止する意識を一人一人が持ち、行動することが大切です。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったら、すぐにお電話をください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所全国共通3桁ダイヤル電話189、いち早く。
14ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月下月。今月の行事、 11月15日は七五三です。数え年で男の子は5歳、地方によっては3歳、女の子は3歳と7歳に晴れ着を着て神社氏神に参拝して無事成長したことを感謝し、将来の幸福と長寿をお祈りします。もともと七五三は宮中や公家の行事でしたが、江戸時代には一般的に広く行われるようになり、3歳の神置きの儀、5歳の袴着の儀、7歳の帯解きの儀の儀式が由来となっています。また、11月15日に祝うことになったのは、この日が28祝の祈祝日にあたり、婚礼以外は何事の祝い事にも吉とされていたからです。なお、旧暦の11月は、秋の実りを神に感謝する月でしたので、その月の満月にあたる15日に、氏神に収穫を感謝するとともに、子供の成長に感謝、祈願をしたものと考えられています。図書室ベストリーダー。10月に多く褒まれた本を紹介します。一般小説。青空町、春子さんの冒険と推理。柴田芳樹著。猿の見る夢、キリの夏男著。アンマーと僕ら、有川博著。スタッフ、道尾修介著。天才、石原慎太郎著。自然科学、一流の睡眠、もっと知りたい医者だけが知っている本当の話。たった一度Cが体を変える。0から5歳子供の味覚の育て方。すべての疲労は脳が原因。児童書、おしり探偵、病院のお化け図鑑。6年1組、黒魔女さんが通る。ネズミの騎士、ディスペローの物語。動物探偵、ミア。絵本、うさぎマンション、枝豆兄弟。プチトマトちゃん、買い物尽くし、エリハブ船長と白いクジラ。図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝、8時30分から17時。休館日、11月28日月曜日、12月26日月曜日。今月の一冊、人気キャラクターいっぱいのスイーツレシピ、宮崎真美著、ブティック社。リラックマの練り切りや靴下にゃんこのカップケーキ、小鳥のアイシングクッキーなど、人気のキャラクターやモチーフのスイーツレシピを写真で解説します。11月の新着図書、一部掲載。大人の本、恋のゴンドラ、東野圭吾著。実業の日本社、夜行、森見富彦著。小学館、天使盲人第一巻、浅田二郎著、講談社。12人の死にたい子供たち、産方東著、文藝春秋。住友銀行筆誌、国重敦史著、講談社。継続捜査ゼミ、今野敏著、講談社。国運、浜中明著、公文社。雑談力、百田直樹著、PHP 研究所。子供の本、X011、浅野敦子著、講談社。タイムボックス、アンドリ・S・マグナソン著、NHK 出版。続々村の虹色ドラゴン、末吉明子作、茜書房。野良猫軍団、空を飛ぶ、工藤のり子著、白戦車。ぐずりっ子、ふんがくん、国松えりか著、 小学館。ペンリレー、土と自然を生きていく、板場正秀さんから。福崎陽子さん、辰野口。紹介する本、花を垂らした紙、吉野清著、弥生書房出版社。私がこの本と出会ったのは昭和52年の時だったから、もう40年になるのだけれど、吉野清は私の心の中にずっと生き続けて光り輝き、ちょうど私の年齢が彼女がこの本を書いた年齢と同じになりました。阿武隈山脈の菊竹山というところで開墾小作農民として生き抜いた生活を書いたものです。戦争を挟み、生活の重荷、労働の荷重、6人の子供の養育に渾身の血管を絞って地べたを這い回る百姓女の一生が書かれています。深夜、医師を呼ぶお金がなくて生後8ヶ月の次女を失った時の苦しみ、悲しみは、共に涙を流さずにはいられません。鼻を垂らした神は、袖を鼻で光らせ、バリカンで虎狩りした髪をボサボサに伸ばし、裸足で野山を走り回る、数え年6歳の昇るが主人公。小さい体に妹を祝えつけられ、遊ぶこともできないのだけれど、見向きもしないで果たし事に打ち込んでいる両親の圏内に入っていかない、気遣いできる子なのだった。その昇るが一斉に流行り出した2銭のヨーヨーを買ってほしいと、初めて親にねだった。だけれど、ヨーヨーのために2銭を使うわけにはいかなかった。親の言うことをじっと聞いていた昇るは外に出て行った。その夜、釣りランプの灯る薄暗い小屋の中は、親子入り混じった歓声が湧き起こった。昇るがヨーヨーを作り上げたのだ。小杉の中枝の古い傷が癒着して、上下が丸く盛り上がった部分を材料にして、癒着のくびれている中央に深く溝を掘り込み、タコ糸を油で磨いて滑りを良くしたものだった。買ったものとは形は違うが、狂わない均衡でビュンビュンと玉は上下をした。私が感動したのは、70歳を過ぎて書いた百姓抜破の文章の素晴らしさ。小手先の文章でなく、土と自然に頼って生きていく、人間としての生き方の間違いなさから来る説得力。私にとって神様のような存在の人です。次は私の友人、桑原八重子さんにリレーします。15ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。雨の中、谷入り、稲のたくましく根を張る様を手に握り見る。雨の中、谷入り、稲のたくましく根を張る様を手に握り見る。山本浩一。水たまりの水羽飛ばし、幼子は足踏み鳴らし喜び歩む。水たまりの水羽飛ばし、幼子は足踏み鳴らし喜び歩む。津端恵子。後ろ足に埃をつけてカメムシの我に向かいて近づき来たる。後ろ足に埃をつけてカメムシの我に向かいて近づき来たる。貝沢恵子。雨雲に厚く覆われしとしとと、ひすがら雨の今日は読書日。雨雲に厚く覆われしとしとと、ひすがら雨の今日は読書日。関谷育子。スーパーに新物サンマの並びおり、少しおごりて高値を求む。スーパーに新物サンマの並びおり、少しおごりて高値を求む。恩田久美子。森砂にえいえいえいと声合わせ、くわ入れの儀式無事に済みたり。 娘夫婦の家新築地鎮祭。森砂にえいえいえいと声合わせ、くわ入れの儀式無事に済みたり。丸山直子。髪揺らしリズム取る孫13歳、いつしかすでに乙女となりぬ。髪揺らしリズム取る孫13歳、いつしかすでに乙女となりぬ。小野寺常世。打ち上がる花火の名称天地人、色鮮やかに火の粉を散らす。打ち上がる花火の名称天地人、色鮮やかに火の粉を散らす。高橋春江。ママじいとばばと連呼するひ孫、次の言葉を期待して待つ。陸斗8月5日2歳なり。ママじいとばばと連呼するひ孫、次の言葉を期待して待つ。内山菊。屋根を打つ雨を聞きつつ昼下がりの栗屋に厚切り大根におり。屋根を打つ雨を聞きつつ昼下がりの栗屋に厚切り大根におり。おみ初家。正月の手料理だけはと動かぬて、駆使して一日台所に立つ。正月の手料理だけはと動かぬて、駆使して一日台所に立つ。滝沢勝江。この町に生まれて育ち、おいし我を、今も京ちゃんと呼ぶ人のあり。この町に生まれて育ち、おいし我を、今も京ちゃんと呼ぶ人のあり。風巻京子。指揮者には荒ねど落ち葉一斉に、浮き立ち巻いてワルツに関わる。指揮者には荒ねど落ち葉一斉に浮き立ち巻いて、ワルツに関わる。鈴木綾子。巡りゆく神事の池のほとりなる、苔は秋日の光をたたう。苔寺。巡りゆく神事の池のほとりなる、苔は秋日の光をたとう。萩原光行。調整学園。ごくごくと飲み込むごとき音させて、給水解除の青木稲田よ。ごくごくと飲み込むごとき音させて、給水解除の青木稲田よ。島田正幸。個人。生涯施設生きよと決めた夜、静かに眠り訪れにけり。生涯施設生きよと決めた夜、静かに眠り訪れにけり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会10月。煮えたぎる蓋カタカタときのこ鍋。煮えたぎる蓋カタカタときのこ鍋。ふさよし。稲すずめ、急に広がり、なだれ落つ。稲すずめ、急に広がり、なだれ落つ。ひさこ。足早に雲水すぐる秋彼岸。足早に雲水すぐる秋彼岸。知念を。人丹のこぼれるごとく芋のつゆ。人丹のこぼれるごとく芋のつゆ。都市。渋柿のまだ色淡くしてたわわ。渋柿のまだ色淡くしてたわわ。耐え。爽やかや昨日の手紙読み返し。爽やかや昨日の手紙読み返し。さだ。音立てて山降りてくる夕立かな。音立てて山降りてくる夕立かな。スイカ。赤とんぼ仲間も見えず夕まぐれ。赤とんぼ仲間も見えず夕まぐれ。見え。山ぶどうワインとなりて我弱す。山ぶどうワインとなりて我弱す。としこ。ことのほか、すめる音色や残る虫。 ことのほか澄める音色や残る虫、レイコ。名月や小杖を透かし登り来る。名月や小杖を透かし登り来る。よしじ。あったから持ってきたとの萩一子。あったから持ってきたとの萩一子。渡月。車椅子、押した秋から三年期。車椅子、押した秋から三年期。森人。いわし役、ひと日の無事を思いつつ。いわし役、ひと日の無事を思いつつ。当選。16ページ、健康づくりアラカルト。私の健康維持について。宮野原、島田正幸さん、81歳。今年の健康祭りは、当初の予定の10月16日が、県知事選挙の投票日と重なったため、11月3日に保健センター周辺で催されました。町内でたくさんの行事が重なり、一時小雨や強風で屋外での行事は大変だったと思います。しかし大勢の町民が楽しまれたと思います。文化センターホールでは、健康・体力づくり100日運動達成者の表彰式が行われ、47名の方が表彰されました。そのうち、1000日以上達成者が13名、最高は5000日達成者でした。健康づくりのために努力されている方がたくさんいることに感心しました。私自身は第32回、津南町芸能フェスティバルに参加させていただきました。がん退治に頑張りました。心と体が健康で長生きしたいと願うことは、すべての人の願いです。私もその一人として、毎年、町民検診を受け、体の悪いところを探していただいています。3年前、前立腺がん検診で、要生検となり、その後、病院での経過観察となり、昨年7月、前立腺がんの宣告を受け、投薬治療を受けていました。今年6月から8月には、37回の放射線治療にマイカーで通い、がん退治に励みました。10月には、投薬治療はとりあえず終了となりました。若い頃は、仕事の後には仲間と茶碗酒を数杯の無類の酒好きでしたが、病気発見以来、飲酒はきっぱりとやめました。がんが完全に治癒したら再開と思っています。健康法はたくさんあります。私の健康法はいくつかあります。集落の公民館で月2回開催の健骨体操には、家内とできる限り参加、家庭内でもできることを継続しています。健骨体操は、体を動かすだけでなく、時々笑い、楽しい1時間です。また、参加者の仲間と老人クラブの打ち合わせや、情報交換や雑談も楽しみになっています。家ではラジオ体操、現役時代に覚えた農民体操は、歌を口ずさみながら行っています。カラオケで大きな声を出し、月2回の集落愛好会の仲間11人と集う夜は、待ち遠しいほどの楽しみです。課題曲や新しい曲をマスターし、歌詞の暗記は脳の活性化にもなります。舞踊は、日舞の山田先生の門下生としてご指導いただいています。また、自分のお気に入りの曲に振り付けすることも楽しみです。歌詞を紙に記し、振りを書いていきます。消しては書き直すこと数回。完成したときはほっとします。農業は少しばかりですが、畑作は指導書を見ながら取り組んでいます。学校給食への提供もあり、野菜作りの楽しみになっています。 これからも人生を楽しみたい。私は見る、聞く、演ずることが大好きな人間です。NHK のど自慢、歌コン、民謡魂や各地で開催される舞踊、民謡の発表会や講演会などは余裕がある限り、町内に限らず十日町市や南魚沼市にも足を伸ばします。テレビや読書は主に時代物を好み、新聞の短歌や俳句を読んだり、自ら作ったりすることも楽しみです。これからも病気や怪我に注意し、無理せず、家庭人として、社会の一員として、人生を楽しみ、充実した日々を送りたいと願っています。写真が2枚あります。10月18日、高齢者歩け歩け大会参加しました。1. 御霊公園からニューグリーンピアツナンを目指しました。参加者の皆と楽しいおしゃべりをしながら歩きました。写真の説明。十数名の参加者が山道をリュックなどを背負って歩く後ろ姿が写っています。2. 右から2人目が島田さん。4人の仲間と一緒に歩いています。写真終わり。17ページ、タップで行こう、つながりで人づくりとまちづくり、NPO 法人タップ、ツナンオールピープル。スナップ写真で振り返るタップ上半期活動報告。写真が4枚あります。1、ツナン祭り、初めて参加したお祭りパレード。子どもたちと元気いっぱい楽しく踊りました。写真の説明。道路をいっぱい2列に広がって、手も足も大きく広げ、みんなで踊っています。2. 彼岸市での遊びコーナー、商店街の皆さんとも交流できました。写真の説明。テントの中には1から9のボード、円盤投げです。隣には輪投げのコーナーもあります。3. 信越トレイルトレッキング。町内外からも参加していただき、新しいつながりができました。写真の説明。木立の下で24人で参加者の記念撮影です。4. 鬼ゲーム。会場は旧中津小学校。高校生や卒業生も参加してくれました。写真の説明。体育館の中でゼッケンをつけた参加者が2列に並びゲームをしています。写真終わり。タップ事務局電話 765-5776 ファックス 765-3596 津南石像物散歩234つまり石仏の会分析桑原和井変化観音の純帝観音菩薩津南町では石仏の純帝観音菩薩は船形浮き彫り流像の作りで神火用に1体あります。薬師如来と小観音とともに公民館に祀られています。もう1体は反口のお堂内に祀られています。2体とも造形は似ていますが、上下用の純帝観音菩薩の造形をよくしますと、一面六臂で丸顔の優しい顔をしています。2臂で合掌しています。右手はセムイインと剣を持っています。左手は如意宝堂、仏法の目印の旗、とよくわかりませんが、蓮華のつぼみを持っているのではないでしょうか。瓜生中、仏像がよくわかる本によりますと、純帝観音菩薩は密教の女性尊で、真言宗では観音菩薩に属し、六観音の一つに数えられますが、天台宗は仏母という仏部に分類され、六観音には純帝観音菩薩の代わりに、 腹腔検索観音を当てているそうです。順帝観音菩薩のお姿は経典にさまざまに説かれ、2匹から84匹まで登場するそうです。仏母ということから子供を授ける順帝観音菩薩として信仰され、真言宗の正法という僧侶が給仕法という祈祷を行った結果、朱雀天皇と村上天皇が誕生したと伝えられているそうです。順帝観音菩薩は女性尊であると言われていることから、聡明、夫婦愛、他者への敬愛、安産、延命などを女性が祈願することで貢献がより大きいと言われています。順帝観音菩薩がいつごろ日本に伝えられたのか詳しいことはわからないそうですが、古くからこの観音菩薩を本尊として子授けに御利益のある女性尊の家事祈祷が行われていたと、西国33女霊場巡りを果たした先達がその時の資料を見ながら教えてくれました。変化観音の順帝観音菩薩だからでしょうか、津南町には石仏では2体しかありません。近隣でも少ないようです。日本石仏図典で調べても作例はあまり多くはありません。津南町に2体あるのが信仰上貴重なのかもしれません。写真、順帝観音菩薩、津南町神火曜。写真の説明、船形浮き彫り立像の作りで順帝観音菩薩が祀られています。写真終わり。
18ページ、病院祭時期、子どもの薬の飲ませ方。小児科外来、主任看護師、野崎睦美。子どもが病気になったとき、処方されるお薬ですが、いろいろな技を駆使して、苦労して飲ませている方が多いのではないでしょうか。飲ませたい親も、飲みたくない子どもも必死で、どうしたらいいのか、途方に暮れてしまうこともあるかと思います。お薬を飲まない子どもはなぜ飲まないのか。子どもも子どもなりに理由があると思います。苦いなどの味の問題、親が無理やり飲ませようとしているのを察知している。病気で体がつらいなどです。まず、お薬を飲ませるときに大事なことは、楽しい雰囲気づくりです。親が必死の形相で言っても、子供は嫌なものだと察知して飲みません。食後のご褒美をあげるような感じで、雰囲気づくりをしてあげるといいと思います。基本的にお薬は、そのままかお水で溶くようにしますが、難しい場合は、なるべく味の濃いものが苦味を消してくれるのでおすすめです。ただし薬によっては、混ぜると苦味が出るものもあるので、薬剤師さんなどに確認してください。そしてお薬を飲めたら、たくさん褒めることも大事です。また、どうしても飲まない場合や無理な場合は、医師や看護師にご相談ください。年金コーナー。11月は年金月間。今月は年金月間です。また、平成26年からは、毎年11月30日、いい未来を年金の日ともしています。年金月間は国民の皆様に公的年金制度を身近に感じてもらい、理解を深めていただくことを目的としています。また、年金の日は国民一人一人にご自身の年金記録や公的年金の受給見込み額を確認してもらい、老後の生活設計に思いを巡らせていただくことを目的としています。日本年金機構のホームページには、皆さんは年金についてどこまで知っていますか？年金について知りたい。でも人に聞くのはちょっと、と思っているそこのあなた。年金機構のホームページをちょっと覗いてみませんか？トップページの右端の方には、 学生向け、キッズコーナーや、漫画で年金について詳しく教えてくれる漫画コーナーもありますよ。年金と聞くと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、誰にでも関係のあることです。少しでも年金について心配に思っていることがあるようでしたら、こんなところから見てみるのもいいかもしれませんね。ホームページは、日本年金機構と入力して検索するとすぐに出てきますよ。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。軽症逆5400日、富士の木君、道平4400日、板場清、辰野口2500日、大倉豊、小下がり1600日、大倉進む、小下がり1500日、志賀春信、船山1200日、大倉浅子、小下がり大倉松、小下がり900日、磯部正和、割野800日、和久井和子、割野700日、高橋明子、船山500日、大倉真嗣、小下がり300日、和久井騎士、割野100日、城沢作義、小下がり恩田百合子、鹿渡り山本増井、正面。主な運動、ラジオ体操、ウォーキング、肩骨体操、トレッキング、ほか。議会コーナー、実施された行事、10月20、21、24、25日、住民議会懇談会、28日、新潟県町村議会、議長会、正副議長、委員長研修会、新潟市、31日、十日町市、津南町、栄村、議会連携協議会、議長会議、11月4日、県町村自治に関する研修会、新潟市、4日、町村長と町村議長との意見交換会、新潟市、4日、国道405号未開通区間現地調査懇談会、5日、津南町農協合併50周年記念式典、8日、全員協議会、8日、町内介護施設視察、総分福祉常任委員会、9日から10日、全国議長会議、東京都、13日、狭山大茶会、15日、第6回臨時会、19日から20日、SL 飯山線ロマン号運行、今後予定されている行事、11月21日、全員協議会、30日、平成29年度、検索要望、12月2日、一般質問締め切り、6日、議会運営委員会、6日、全員協議会、9日、平成29年度、検索要望回答、14日から16日、第4回津南町議会定例会開会。19ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、世話焼き機能付きイベントをご存知ですか？婚活ってどうすればよいの？と思っている方、 出会いから結婚までのアドバイスが欲しいと思っている方、異性とうまく話せないと悩んでいる方などの方へおすすめです。新潟県あなたの婚活応援プロジェクト認定イベントのほかに、世話焼き機能付きイベントがあるのをご存知でしょうか。今月はこの世話焼き機能付きイベントの12月実施イベント、中越会場分についてお知らせします。2016年11月8日時点情報。イベント名、あったかほっこり手すき小国和紙を使った明かり作りアットマーク中越編。開催日12月11日日曜日。対象年齢25歳以上。開催地長岡市。主催者株式会社トワイリンクス。イベント名クリスマス目前出会いパーティー in ジオワールドビップ。開催日12月18日日曜日。対象年齢25歳以上。開催地三条市。主催者株式会社トワイリンクス。世話焼き機能付きイベントとは、事業者がイベントやセミナーなどの出会いの場を提供します。また、世話焼きとして出会いから結婚まで一貫したサポートを行います。世話焼きとは、事業者がコーディネーターを置き、相談窓口を設置しています。相談窓口の例、対面式による個別相談、メールや電話で相談できる窓口の設置、イベント参加者へのアフターフォローなど、詳しくは新潟県あなたの婚活応援プロジェクトイベント情報で検索してみてくださいね。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー28、苗場神社。苗場山は9号目から山頂にかけて平坦な地形で高層湿原が広がっています。そこには池塘と呼ばれる大小様々な池のようなものが点在し、その様子が縄城のように見えることから、神の縄城田と呼ばれ、農耕の神様として祀られてきた歴史があります。苗場港と称する港中らが参拝登山し、豊穣を祈念しました。その里宮は小赤沢集落に十二社とともに苗場大明神として祀られています。縄城の苗の成長が悪いときは、苗場大明神のお札をもらい受けてきて、ヨシなどにつけて水口に立て、成長が良くなるように祈ったそうです。毎年6月1日、苗場神社にて、苗場山とその周辺の鳥兜山、サブリュー山などの山開きの儀礼が行われています。港とは同一の信仰を持つ人々の集まりで、港中とはその人々のこと。写真3枚。1、池塘の数は約3000箇所とも言われる。写真の説明。苗場山に広がる池塘の風景です。2、左、苗場神社。右、十二社。写真の説明。二つの社が並んで祀られています。3、モデル、上郷小学校1年。八重沢光栄さん。高波若葉さん。写真の説明。男の子と女の子が斜め横向きに並んでいます。写真には、山頂が平らな山は、日本では珍しいんだって、という言葉が添えられています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話、765-1600。20ページ、ナジョモン通信。ナジョモンクリスマス展。11月26日土曜日から、12月25日日曜日。入場料無料。 クリスマスをテーマとした手作り作品の展示会です。大人の石器作り、11月26日土曜日、10時から12時、講師に石器作りの第一人者、岩宿博物館の小菅正雄氏をお招きし、黒曜石で石槍を作ります。体験料500円、対象小学校高学年以上、定員20名、要予約。12月23日から25日は謎門に集合。無料の体験をご用意してお待ちしています。日程は下記をご覧ください。表、謎門で12月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。謎門、電話、765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、4日、日曜日、13時から16時。プログラム、しめ縄作り。金額800円、対象中学年から。11日日曜日、13時30分から15時30分、手すき和紙の年賀状作り、800円、低学年から。18日日曜日、10時から12時、そば打ち、800円、中学年から。23日、祝日、10時から12時、親指トントゥを作ろう、要予約、無料、低学年から。24日、土曜日、10時から12時、空き缶を転がしてアイスを作ろう、要予約、無料、低学年から。25日、日曜日、10時から12時、謎門のもち米で鏡餅作りに挑戦してみよう、要予約、無料、低学年から。表終わり。写真3枚。1、昨年のクリスマス展の様子。2、大人の石器作り。3、親指トントゥ。写真終わり。津南町防災メールに登録しよう。ここに QR コードが印刷されています。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、info-tsun@mail-mag.net、 登録用メールアドレス reg-tsun@mail-mag.net。 戸籍の窓、おめでとうございます。出産、山田ゆずは、正面、ともやさん、えりかさん、枠井あさひ、割野、たかひろさん、ゆまさん、おのずかかえで、うわだん、ひろしさん、あゆみさん、末永くお幸せに、結婚、丸山ひろきさん、とまる、小坂井ゆかさん、とまる、内山浩二さん、足ヶ崎、大崎真由美さん、長岡市、野沢俊さん、割野、宇治本千春さん、十日町市、本山昭人さん、ソリ、中澤博美さん、ソリ、お悔やみ申し上げます、死亡、滝沢秀樹さん、53歳、赤沢、桑原和幸さん、58歳、貝坂、清水秀さん、95歳、田中、城沢照信さん、 80歳小下がり。藤木光江さん98歳大井平。石沢武雄さん98歳鹿渡神殿。石沢和夫さん68歳大若沢。鈴木光栄さん93歳船山神殿。関沢勝義さん79歳中子。滝沢圭一さん94歳正面。高橋節さん87歳押し付け。藤之木和夫さん74歳堂平。八重沢真一さん84歳亀岡。小島宗平さん84歳足ヶ崎。山本博さん98歳大割野。広報編集室。とっても寒くなってみたり、また暖かくなってみたり、変な気候に体調を崩された方もいらっしゃるのではないでしょうか。秋の山も色づき始めた頃に雨が続き、紅葉もあっという間に終わってしまうのかなとも心配していましたが、風にも負けず、今年は案外紅葉を長く楽しめた気がします。9月に行われた公共政策フォーラムでは、みんな雪のおかげと題し、学生たちが知恵を出してくれました。今後は広報誌上でこのテーマに合わせて雪の恵みを写した写真を募集する企画、雪に関わる小冊子について企画、つなごうプロジェクト9ページ参照を進めていきたいと思っていますので、ご協力をお願いします。最近この企画のために取材を通して、こんなに雪が降る津南町になぜ住んでいるのかという素朴な質問をしています。その中に津南町のいいところに四季がはっきりしていると挙げられる方がいました。四季がなく、一年中同じ景色というのとは違い、春夏秋冬、それぞれはっきりしているところが好きだということでした。私もなぜ住んでいるのかという質問は答えがなかなか見つからないのですが、季節が入り混じりながら彩る世界が好きです。桜が咲いても名残雪、紅葉に雪化粧、まさにここに住んでいるからこそ見れる特権だなと感じます。小島雄介。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比、人口1092、括弧マイナス17、男4902、括弧マイナス8、女5190、括弧マイナス9、世帯数3569、括弧19、転入14、転出17、出生6、死亡20、婚姻2。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話025-765-3111 代表、ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南11月20日号を終わります。